ビタディのラジオビタディズム、ビタディズムへようこそ。この番組はポータートレーニーのビタディがプロレスやトレーニング、アニメ、音楽など日々感じたことを思いのままに語る本音トークラジオです。本日は2月の1日、1月も終わってしまいました。2023年も1ヶ月が終わった。12分の1が終わった。早すぎる。そんなね、1ヶ月めちゃくちゃ濃いプロレス界でしたが、私ビタディ2月は少し減量をしようと思います。2022年の、10月の末にパワーリフティングの大会に出て、でその時に、体重を74キロ級に持っていかないといけなかったので、74キロまで、73ちょっとかなまで持ってったんですけど、現在体重が、80キロですね。まあそこから6キロぐらい増えて、まあそんなにね、こうまあ増やそうと思って増やしてるわけじゃないんですけど、まあ僕は結構食べたらすぐ身につくタイプなので、めっちゃ大食いってわけじゃないんですけど、まあそこそこ食べてたらそこそこついてくるみたいな感じで、で最近ね、あの鏡を見るとちょっとメリハリのなさにね、ちょっとこう絶望感がすごいんですよ。なんかまあ他の人から見たらね、そんなに変わらんやんみたいな感じなんですけど、もう自分の中では結構、ああなんか全然メリハリないなみたいなね。なんかこうポヨッとしてるし、ちょっとモチベ下がるなみたいなとこがあるので、まあちょっと2月は少し減量しようかなと。ただ食べる量とかを減らす減量はちょっとまだ早いということで、今回はいっぱい寝ていっぱいトレーニングに移行作戦で行こうと思ってます。はい、今、まあ、トレーニングに行くのが週3ぐらいなんですけど、まあ、平均週4にして、で寝る時間を今12時前ぐらいに寝てるんですけど、まあ、10時半から11時ぐらいに寝るというこうサイクルをしっかり作って、で健康的にこうそれで体重落ちないかなっていう淡い期待をしながら、まあほぼね、こう食べる量を減らしたりとかせずに、まあ2キロぐらい1ヶ月で落ちたらいいんじゃないかなっていう予想をしてるんですけど、まあ、これで落ちんかったらちょっと食事とかもねちょっと考えるんですけど、まあまあ少しずつね、まあ5月に大会がまたあるので、それに向けて、調整しつつ、あんまり増やしすぎずみたいな感じでやっていこうと思っております。はい、ということで、テーマトークの方に移っていきましょう。今回のテーマは 1.22 ノアレビュー第2試合をフォーカスしてお届けします。それではどうぞ。今回のテーマはノア 1.22 レビュー第2試合フォーカスでお送りいたします。はい、新日本ノアの、横割り2連戦、第初戦1日目ですね、新日本のレビューの方は、即日というか、すぐ撮ってあげさせていただいたんですが、ノアの 1.22 のレビューがまだだぞという思いで、待ってる人もいると思うんですけれど、1.2 のねレビューを取ろうと思ったんですが、話すことがないマジで、とそうですね、ムタファイナルっていうことで、まあ、G1 のタイトル戦とかやるんだろうという気持ちで行ったんですけど、マジで喋ることがない。最終ね、8
ムタ対ハクシ、まあダービーアリンとかもすごかったし、あのハクシもすごいかっこよかったんですけど、なんか、他の人がね、まあ隣に、僕の知り合いで、まあもともとそんなにプロレス見てないけど、まあムタとかはよく昔見てたよみたいな人がいて、でめちゃくちゃ盛り上がってるんですけど、なんかそんだけちょっと盛り上がりすぎると逆になんかこっちがちょっと冷静になっちゃうというか、かっこいいんですよ入場とか、全員もう入場が全てだなって思ったんですけど、メインなんかはね、なんかちょっとこれは僕が話すこと特にないなみたいな、で、あの他の試合も特に、なんかね、その例えばなんだ、まあジェイクがねノアに来てから初めて見たとか、あと、桜庭鈴木秀樹とか、まあ桜庭鈴木秀樹なんかは結構語りしろがきっとあるんだろうなと思うんですけど、なんかね、あの僕の斜め後ろぐらいになんかちょっと格闘技かじってますよ的なおじさんが結構だらでっけえしょ声でなんか解説みたいなことするもんで、すっごい冷めちゃっていかんですね。こう周りの環境にこう自分のメンタルが左右されるっていうのは良くないんですけど、まあどうしようもなくやっぱこう自分の中で何とも盛り上がりきらなく、この日はちょっと難しくて、ね、まあ前日がすごすぎたっていうのもあるんですけど、で何を喋るべきかと言ったら、まあ、第2試合だろうということで、第2試合フォーカスで、第2試合のみ、細かいレビューをやっていこうと思います。はい、ノア 1.22、ムタファイナル、バイバイの、第2試合、ジャングル強男アノサオリ組対夏すみれゆきまやです。はい、この試合は、ノアの、本戦、ノアの本戦に、女子の提供試合ではなくて、純粋に、女子の試合が、ピックされるという形で、実現しました。全員フリーの選手で構成されていて、まあどっかの団体にを贔屓するとかっていう感じじゃないっていう感じですね。まあサイバーファイトからの東京女子を借りてくるとかではなくっていうことですね。純粋にまあフリーの選手で、女子の選手の試合を一つ、やろうという形になっております。はい、まずね入場ですね。夏すみれゆきひまや、まあここはちょっと夜の香りがするというか、まあ夏さんなんかはねあの夏バーって言ってあのやってるんですけど、ちょっとねこうまあ、お姉さん系というかちょっと夜系な感じの2人なんですけど、まずね夏すみれ のコスチュームがすごいドリルおっぱいみたいでちょっと笑っちゃいましたね。何すごーと思って、あんなドリルみたいな、ね、鋭みたいな感じ、でその後に、あのジャングル組の登場ということで、はい、ジャングル強男は2年4ヶ月ぶり国内での、復帰戦となりまして、プレビューの方でもねお話ししたんですけど、僕はその2年4ヶ月前の、試合を名古屋で見て、こんなね、辛い思いをするジャングル強男を見て、もうこの人がなんとか幸せになってほしいなというか、でこの人の復帰戦は絶対見に行こうというふうに思っていたら、意図せず、このジャングル強男のね国内復帰戦を見れることができて、もうこの時にね結構僕泣いてましたね、だいぶね、かなりこうもう涙腺はこう崩壊というかよかったなみたいなね感じになってました。はい、でそこからね、試合に入っていくんですけど、ファーストマッチアップは、アノと夏で、 まあ、ナッツが少し攻め込むんですけど、全て、カウント1でアノが返すということで、うん、まあ、アノ・サオリは現在アイスリボンの、トップベルトの保持者なんで、まあ、この辺はちょっと核重視というか、うん、簡単にはセカンド、カウント2まで、叩かせないよっていう感じなのかなというところですね。でそこから、ユキヒと、京奈のマッチアップに変わって、エルボー合戦をやるんですけれど、まあそのあたりはね、こうやっぱり久々の国内復帰戦というか国内復帰戦なので、まあ声出して、まあやる気をね見せていくっていう感じなのかなと。で、ロープに走った京奈を、場外に夏が足引っ張って引きずり込んで、鞭で叩くと、うん、まあ、どちらかというとユキヒ夏組が、まあ、ヒールテイストの試合運びをしていくなという感じで、見ていけましたね、うん、まあ観客としても、まあ、ほとんど女子プロを見たことがないっていう人が多数だと思うので、純粋にいい試合しますよっていうよりは、まあ、どちらかをヒールテイストに仕上げて、この試合に対しての、まあ、視点を持たせてあげるっていうところが狙いだったんじゃないかなと思います。そこから、夏のね、まあ、なんだかんだあって、夏とジャンキョウの京奈の、マッチアップになって、コーナーに座らされた、ジャングル京奈に対して夏すみれが、ブロンコバスターを決めるという、あれね結構なんか盛り上がりポイントのはずなんですけど、場内がねもう冷え冷えでびっくりしましたね、うん、なんかもっとうわーってなるかと思ったら、なんかこうなんか夏もうわーってこう盛り上げようとしてんだけど、全然なんか客がついてこないみたいな、うん、あれっすかね、なんかこうノアのお客さんというか、ちょっとやっぱなんだろうな、こうまあこの日に限って言えばやっぱムタのファイナルなので、ムタファイナルで来てるこうオールドファンみたいな人も多かったと思うんですけど、まあ、その人らはちょっとなんかやっぱああいう露骨なちょっとエロい感じは苦手なのかなって思いましたね、うん、ちょっと硬派なおじさんなのかなみんな、いやわかんないけどね、はい。さあそして、そこから、まあ京奈はね結構最後の方まではやられる展開が多かったですね、うん、で、アノが、入ってきて、夏に、インディアンデスロック、さらに、入ってきたユキヒマヤを、担いでフィッシャーマンで投げてインディアンデスロック決めるみたいなね、うん、まあ、この試合ねやっぱ一番良かったのはアノ・サオリですね、うん、僕は去年アノ・サオリ自主興行も行ってて、まあ、見てるんで分かってますけど、やっぱりいいなと、うん、昔アイスかなんかの興行で見た時はそんなにいい印象はなかったんですけど、うん、ここ最近のねアノ・サオリすごくいいと思います、うんね、あとまあ今日体格アノの体格にいるユキヒとナツスミレが、まあ、160中盤ぐらい、うん、で背高いんですけど、アノは100、そこから10センチぐらい低いんですけど、そんなにねやっぱ小ささを感じない、うん、リング上でのやっぱでかさが見えるのは、うん、アノ・サオリ、これはもう昔からなんですけど、うん、すごいなと思います。でまあアノとね、夏がだいぶ夏が、やられていくんですけれど、レフェリーが見てないところで、無知で、アノをしばいて、局面を打開すると。うんね。はい。またそこから、じゃん京奈とユキヒのマッチアップになって、打撃合戦みたいな感じになるんですけど、やっぱりねまだねちょっと京奈の、ま、打撃がねソフトだなと。まそうですね、まあ、僕が見始めた2019年かな、うん、ちょこちょこ見て 思うんですけど、やっぱりパワーキャラなのに少しねこう打撃がソフトなところが気になるかなと。うん、はい。で、夏と京奈のマッチアップになって夏が結構攻め込み、ヨーラン、あれはどうやダブルアームのダブルアームのなんか垂直落投げ技垂直落下みたいになってましたけど、でパンチキュースみたいなところでアノが、夏をカットに入ってそのままぶっこ抜きジャーマンみたいな、おいおいおいっつって日野雄二かおいみたいな日野で見たことあるぞこれみたいな、はいっていうね、アノ沙織大活躍。はい、そして最後は、ジャングル京奈が、あ違う、その前に、なぜか、なぜか、夏すみれがプロレスラブポーズからのシャイニングウィザードを決めるといういや、うまいっすね夏すみれはね、やっぱその印象度が高いじゃないですか。うん、ムタの引退興行で、まあ、こういうねフリーの選手が上がるなんてなかなかないところで、あのしっかりと印象を残すっていう意味ではさすがだなと。うん、はい。ただ、最後は、京奈が夏を追い込みまして、13分46秒ジャングルバスターで勝利、おめでとうございます。国内復帰戦を勝利で飾りましたとさ、ということです。はい、いや嬉しいですね本当にね。うん、まあ試合的にはね、まあそんなに、うん、まあ、京奈のスポットというか、まあこの3人の中他の3人に比べたらこう盛り上がりポイントを作れたかって言われたら、まあそうではないような気はするんですけど、まあ最後にね、ジャングルバスターっていうあの、まあ、インパクトの高い技で、締めれたっていうことが、すごくいいことだったんじゃないかなと思うので、はい。で、バックステージでもね、GHC 女子作っていいんじゃないかみたいな話も出てて、またノアのリングとかでもね見れたら嬉しいかなと思います。はい、その後ですね、試合後、大会終わりに、サイン会やってまして、並んでまいりました。うん、あまりにもね、吐きが悪すぎて、なかなかね、チェキ1枚買うのにめちゃくちゃ時間かかるなみたいな感じだったんですけど、なんとか、チェキ1枚買って、サイン入れてもらって、少しお話をしたんですけど、まあ、ジャンキョウさんが、一番最後にスターダムの、最後の、まあ、リングになったあの名古屋に行ってて、最後、その試合を見て復帰戦は絶対見に行こうと思ってましたっていう話をして、なんかすごいなんかちょっと運命的ですみたいな話もしつつ、はい、うん、また見に行きますんで頑張ってくださいとお伝えすることができました。はい、ということで、ノア 1.22 のレビューを、ワンマッチ、フォーカスしてやってまいりましたが、本当にね、うん、いや実際でもこの日のマッチオブザナイトもう第2試合でいいと僕は思ってますし、MVP はあの沙織だなと思ってるんで、はい、第2試合すごい面白かったですということで、今回のテーマトークは以上となります。
ラジオビタリズムエンディングです。番組ではリスナーからの質問意見感想を募集しています。ハッシュタグビタリズムでのツイート、質問箱、リプ、DM までどしどしお待ちしています。そんなこんなで第87回いかがだったでしょうか。ノアの 1.22 本当にこう語りしろがないというか、まあそれはそれでやっぱ完成された興行なのかなとは思いますよね。うん、まあムタと博士の関係とかここはこうだったんじゃないかみたいな語りしろはあるんですけれど、まあどうしてもこう歴史を見てきてない自分としては そんなに上がりきる興行じゃなかったなっていう、なのでまあ本当にね、前日の新日本行っといてよかったなっていう気持ちと、まあでも無駄のラストが見れたっていうのはまあこれから言えるんじゃないかなと思うので、総合的に見たらこの横あり2連戦を、現地で見れたっていうことはすごくいい2023年のスタートの月になったんじゃないかなと思っております。はい、ということでね、次の回なんですけど、一つね、質問箱いただいておりますので、そちらを、少しね企画として、とある方々かっこもう分かりきってるみたいな感じのね、メンバーとやっていこうかなと思っておりますので、こうご期待いただけたらなと思います。はい、ということで本日のビタディズムは以上となります。この時間のあなたのお相手はビタディでした。さようなら。